13夜。著者、樋口一葉。音訳者、保坂ゆかり。いつもは威勢よき黒塗り車の。それ、角に音が止まった。娘ではないかと、二親に出向かわれつるものを、今宵は辻より飛び乗りの車さえ返してしょんぼりと格子戸の外に立てば、うちにはてて親が相変わらずの高声。いわばわしも副人の一人。いずれもおとなしい子供を持って育てるに手はかからず、人には褒められる。分外の欲さえ乾かねばこの上に望みもなし。やれやれありがたいことと物語られる、あの相手は定めし母さん。ああ、何もご存じなしにあのように喜んでおいで遊ばすものを、どのかを下げて離縁状もろうてくだされと言われたものか。叱られるは必定。太郎という子もある身にて、置いて駆け出してくるまでにはいろいろ思案もし尽くしての後なれど、今さらにお年寄りを驚かして、これまでの喜びを水の泡にさせますること、つらや。いっそ話さずに戻ろうか。戻れば太郎の母と言われて、いついつまでも原田の奥様。ご両親に相人の婿がある身と自慢させ、私さえ身を詰めれば時たまはお口に合うもの、お小遣いも差し上げられるに、思うままを通して離縁とならば、太郎にはまま母の浮き目を見せ、ご両親には今までの自慢の花にわかに低くさせまして、人の思惑、弟の行く末、ああ、この身一つの心から出世の心も止めずばならず。戻ろうか、戻ろうか。あの鬼のような我が妻のもとに戻ろうか。あの鬼の、鬼の妻のもとへ。いやいやと身を震わす途端、よろよろとして思わず格子にがたりと音さすれば、誰だと大きくてて親の声。道行く芥太郎のいたずらと間が得てなるべし。外なるはおほほと笑うて、おとっさん、私でござんす。といかにもかわゆき声。いや、誰だ、誰であったと障子を引き開けて。ほう、お席か。なんだな、そのようなところに立っていて。どうしてまたこの遅くに出かけてきた。車もなし、女中も連れずか。やれやれ、まあ早く中へ入れ。さあ入れ。どうも不意に驚かされたようで、まごまごするわな。格子は閉めずともよい、わしが閉める。ともかくも奥がいい。ずっとお月様の指す方へ。さあ布団へ乗れ、布団へ。どうも畳が汚いので大家に言ってはおいたが、職人の都合があるというてな。遠慮も何もいらない。着物がたまらぬからそれを敷いてくれ。やれやれ、どうしてこの遅くに出てきた。おうちでは皆おかわりもなしかと、いつに変わらずもてはやさるれば、針のむしろに乗るようにて、奥様扱い情けなく、じっと涙を飲み込んで、はい、誰も時効の触りもござりませぬ。私は申し訳のないご無沙汰しておりましたが、あなたもおっ母さんもご機嫌よくいらっしゃりますかと問えば、いや、もうわしはくしゃみ一つせぬくらい。おふくろは時たまいつもの血の道というやつを始めるがの。 それも布団かぶって半日もいればケロケロとする病だから死災はなしさ」と元気よくカラカラと笑うに「猪野さんが見えませぬが今晩はどちらかへ参りましたか？あの子も変わらず勉強でござんすか？」と問えば、母親はほたほたとして茶をすすめながら、猪野は今しがた夜学に出て行きました。あれもお前、おかげさまでこの間は昇給させていただいたし、課長様がかわいがってくださるので、どれくらい心丈夫であろう。これというのも、やっぱり原田さんの縁があるからだとて、うちでは毎日言い暮らしています。お前に助裁はあるまいけれど、このごとも原田さんのご機嫌のいいように。猪野はあの通り口の重いたちだし、いずれお目にかかってもあっけないご挨拶よりほかできまいと思われるから、何分ともお前が中に立って私どもの心が通じるよう、猪野が行く末をもお頼み申しておくれ。本に変わり目で陽気が悪いけれど、太郎さんはいつもお板をしていますか？なぜに今夜はお連れでない？おじいさんも恋しがっておいでなされたものをと言われて、また今さらに裏がなしく、連れてこようと思いましたけれど、あの子は酔いまどいで、もうとうに寝ましたから、そのまま置いてまいりました。本当にいたずらばかり募りまして、聞き分けとては少しもなく、外へ出れば後を追いまするし、うちにいれば私のそばばっかり寝ろうて、本に本に手がかかってなりませぬ。なぜあんなでござりましょう。と言いかけて、思い出しの涙、胸の中にみなぎるように、思い切って置いては来たけれど、今ごろは目を覚まして、かかさんかかさんと女どもを迷惑がらせ、おせんやおこしのたらしもきかで、みなみな手を引いて鬼に食わすと脅かしてでもいよう。ああ、かわいそうなことをと声立てても泣きたきを、さしも二親の機嫌よげなるに言い入れかねて、煙に紛らすタバコ二三服、からせきこんこんとして涙を襦袢の袖に隠しぬ。今宵は旧暦の十三夜、旧兵なれどお月見の真似事にいしいしをこしらえてお月様にお供え申し、これはお前も好物なれば少々なりとも猪之助に持たせてあげようと思うたけれど、猪之助も何か決まりを悪がって、そのようなものはおよしなされと言うし、十五夜にあげなんだから片月見になっても悪し、食べさせたいと思いながら思うばかりであげることができなんだに、今夜来てくれるとは夢のような。本に心が届いたのであろう。うちでうまいものはいくらも食べようけれど、親のこしらえたはまた別物。奥様着を取り捨てて、今夜は昔のお席になって、見栄を構わず豆なり栗なり気に入ったを食べて見せておくれ。いつでもトトさんと噂すること、出世は出世に相違なく、人の見る目も立派なほど、お位のいい方々やご身分のある奥様方とのお付き合いもして、ともかくも原田の妻と名乗って通るには気骨の折れることもあろう。女どもの使いよう、出入りの者の行き渡り、人の上に立つ者はそれだけに苦労が多く、里方がこのような身柄ではなおさらのこと。人に侮られぬような心がけもしなければなるまじ。それをさまざまに思うてみると、トトさんだとて私だとて 孫なり子なりの顔は見たいは当たり前なれど、あんまりうるさく出入りをしてはと控えられて、本に御門の前を通ることはありとも、木綿着物に毛数のこうもり刺した時には、みすみす鬼飼のすだれを見ながら、ああ、お席は何をしていることかと思いやるばかり行き過ぎてしまいまする。実家でも少しなんとかなっていたならば、お前の肩身も広かろうし、同じくでも少しは息のつけようものを。何を言うにもこの通り。お月見のいしいしをあげようにも、お重からしてお恥ずかしいではなかろうか。本にお前の心遣いが思われると、嬉しき中にも思うままの通路がかなわねば、愚痴の一つかみ、卑しき身分を情けなげに言われて、本当に私は親不孝だと思いまする。それはなるほど、柔らかい着物着て手車に乗り歩く時は立派らしゅうも見えましょうけれど、トトさんやカカさんにこうしてあげようと思うこともできず、いわば自分の皮一重。いっそ珍仕事してもおそばで暮らした方がよっぽど心ようございます、と言い出すに、バカバカ、そのようなことを仮にも言うてはならぬ。嫁に行った身が里の親の貢ぎをするなどと思いもよらぬこと。うちにいる時は斎藤の娘、嫁行っては原田の奥方ではないか。勇さんの気に入るようにして家のうちを納めてさえ行けば何の子細はない。骨が折れるからとて、それだけ運のある身ならば耐えられぬことはないはず。女などというものはどうも愚痴で、おふくろなどがつまらぬことを言い出すから困りきる。いや、どうも団子を食べさせることができぬとて、一日大立腹であった。だいぶ熱心でこしらえたものと見えるから、十分に食べて安心させてやってくれ。よほどうまかろうぞと、テテ親のおどけを入れるに、再び言いそびれて、ごちそうの栗、枝豆、ありがたくちょうだいをなしぬ。